皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
はい、では今日はですね、はい、今大きな議論になっている高市首相の台湾有事発言について、はい、
引き続き
やっていこうと思うんですけど、反対している人たちのロジックをちょっと今日はできるだけ丁寧に整理してみたいなと思っていて、はいはい、
確かに結構批判されてる、人もいるというか、なんでそんなに批判するんだろうみたいなところはちょっとありますよね。
そうそうそう、まあ、ちょっとそこを今日は内田達さんっていうフランスの文学者、フランス文学の結構有名な人なんですけど、はい、この人が中国の国営の新聞社のインタビューに、結構8000文字ぐらいの
長
そうめっちゃ長
卒業論文や
そうそこで結構反対の論点みたいなところめっちゃ語られてるんで、
はい、
本当批判派の論拠全部盛りだったんで、
全部盛り、
そうそう、
もうラーメンみたいな、
そうもう、ね、だったんで、まあ、ちょっとそれを土台にしつつ、反対派の論拠みたいなところを解説していきたいなと。
なるほど、ちょっと胃もたれしないようにしないと、
そうですね。まあ、で反対派何を心配して、どんな理屈で発言を危険だと言っているのかみたいなところを、一回理解した上でちょっと、突っ込んでいきたいな。突っ込みどころがあればそこは ゆるっとでもしっかりこう刺してどんどんこう突っ込んでいきたいなみたいな感じで今日は進めていければと思っております。
お願いします。
一つ目ですね、はい、憲法と安全保障 安保法制から見た 反対論って感じで、その内田さんが話している内容でいうと、はい、安全保障に関する基本的な考え方として、日本は憲法9条
で平和な
平和
やつですね。
そう戦争と武力行使を手段として放棄するって宣言してきたと。
第二次世界大戦後のやつ、
ここがめっちゃ大事だと、ただ現実的にはもう自衛隊も持ってるし、個別的自衛権も持ってと、あと限定的な集団的自衛権認めてきた。だからこそこの理想としては憲法9条の精神大事だと、だから武力を使える条件は、ギリギリまで厳しく管理しなきゃいけないっていうのがまず大元の考え方としてある。
なるほど、理想論的にはそうか。そう
で、だんだんその理想が現実、自衛隊を持ったりとか、集団的自衛権も一部認めてきたりとかっていうこの歴史が嫌なんですね。
いや
だからギリギリまで厳しく管理しないといけないみたいな 論理。
あくまで理想を追いたいよって。
そう、
まあね。
で実際安全保障安保法制が2015年に安倍政権の時に、集団的自衛権を一部容認する方向に踏み込んだんですけど、その時結構政府はそういう反対派 の意向を汲み取って、かなり厳しく細かく条件をこう決めてましたと。日本か密接な関係にある、日本に密接な関係のある他国、基本アメリカなんですけど、アメリカに対して武力攻撃が起こった際、でそれによって日本の存立が脅かされる明白な危険があるか、で他に武力行使以外に手段が、適当な手段がない、もう外交努力とかもやりきった上、みたいな際に、そういう条件の元だったら一部集団的自衛権を容認しますみたいな。
なるほど。
そういう、
結構厳しく、条件としては厳しくしておい て、なかなか使わないようにみたいな。
そう。でなんとかそれだったらギリギリ容認するみたいな形で、なんとか合意をこう反対派も取り込んだ上で、なんとか合意を作ってきたと。で、内田さん含めて、反対派が怖いのは、台湾有事のケースを日本の存立危機と首相がはっきりこう口にしてしまうと、総理が具体的に言っちゃうのそこみたいな、それ自衛隊が動く条件勝手に総理が現実取ったようにこう言っちゃうってやばみたいな。
あ、総理の独断で言ってんじゃないみたいな、
独断で言ってんじゃないか、国会の中で自然な流れの中でポロッと出たんで、おいおい今までギリギリ歯止めで運用してたのにそこまで言うのみたいな、そういう不安がめちゃめちゃかきたてられてるんですよね。
は
あのもう現状9条の理想みたいなのが理想、はい、理想としてあるのに、
うんうん、
こ
う
それがまあ現状こう 100% 守られてないというところにも対しても危機感を持っている上で、
はいはい、
残ってる歯止めまでこれ以上軽くしないでくれみたいな、うん、そういった危機感、
あなんとかプライドだけでも残そうぜみたいな、
そうそうそう、
理想だけでも追ってこうぜ、理想を追
ってこうぜ、もっとなんかそれをゆるゆるにしないでくれ、
あ
っていうのが、うん、あの反対派のロジック
あれね、まあ、とりあえずファイティングポーズだけ取ってくれよと、
うんうん、
戦わないにしても、
うんうん、
まあ、そうそうそう、ボクサーじゃないけど、
そうそうそうそう、でちょっとこっから突っ込んでいければなと思ってるんです
けど、お今のこのロジックそれに対して、
に対して、
はいはい、
まあ、あのよく言う反対派の9条の精神がっていうこのロジック、
ね、うんうん、
今もうそれ今 の, あの現代にも当てはまるのみたいなところがあって、
あ当時決めたのが100年前ぐらいか、もう80年ぐらい、
80年、戦争終わって80年、
そうですよね、
であの昭和の平和主義のアップデートがもうそこから止まってるみたいな感じ、もう昭和の OS で止まってるみたいな、
はいはいはい、
その OS のまま2020年代のアプリ動かそうとしてる、
なるほどね、
感じをすごく感じていて、
もう、うん、セキュリティ切れちゃってると、
そうそうそうそう、なんか9条があるから平和なんだっていうのは、はい、まだ当時だと中国全然力もなく軍事力弱かった、うんうん、昭和だったからこそ成り立つ、
なるほど、
成り立ったかもしれないけど、もう今ってもうそういう時代じゃないっていう
ところですよね、うんうん、当時中国がまあ、ヤムチャぐらい、ドラゴンボールの
ああヤムチャぐらい
だったのが、今もうベジータぐらいですよね、そうそうそうそう、世界ナンバー2とかだから、
そうそうそう、その国が横にいてどんどんこう拡張しようとしているっていう時代に憲法9条の精神がで、
うん、
それが生きるの、うん、みたいな、それがまだ残ってるっていうのちょっとまずいんじゃないみたいなところはちょっと感じるロジックかなみたいな、
だから当時決めたやつと環境がまあそもそも違うよみたいなところだし、うん、実際戦争起きてるしね、
そうね、ウクライナ戦争起きちゃってるしねっていうところと、うんうん、あとじゃあさっきの論拠の中で、あの、まあ、高橋さんの発言がこう今までの政府見解緩くしちゃうんじゃないかみたい な, なんかそういう論拠あったと思うんですけど、はいはいはい、今回の高橋さんの発言って、うん、これまでの政府見解から、まあ、1ミリも出てない、
うん、
その範囲内で、うんうん、ちょっと具体的に言ったっていう、
うんうんうん、
これまで曖昧に言ってたところをちょっと整理して言い直したレベルの、
はいはい、いやそうですよね、前、うん、麻生さんとかも同じようなこと言ってて、
そうそうそうそう、
だから新メニューっていうよりも、
うん、
まあ、今まで味噌ラーメンだったのが、うん、こってり味噌ラーメンになりましたみたいな、
そうそうそう、ちょっと具体的に言ったっていう、
ちょい乗せしたみたいな、
そうそう、
はい、
だそれをそれを言ったレベルなのに、うん、いやそれまずい発言だみたいな、なんか核爆弾のボタンに指かけましたぐらいのこのレベル感、なんかボリューム感、
だいぶ差が、
そう批判してるみたいな、ちょっとボリュームが合わないなっていうのが正直、
うん、
発言のところ、
なるほど、
重く受け止めすぎてるというか、ちょっとそんな変わってないよっていう現実がちょっとあの意図的なのか分かんないですけど、ちょっとボリューム間違えてるよみたいなところはちょっと感じる、
はい、
かなっていうところですね、
は
い、
確かにこれあの9条がそもそもその第二次世界大戦後に作られてる、うん、直後に、
うん、
あの時もうみんな戦争で疲れて、
そう
もうやだね状態ですもんね、うん、スタートが、
そう
でそっから何十年も経って割と戦うとこも出てきちゃってで、うん、さあどうするだから、うんうん、確かに、ね、
ちょっとアップデートしていかないといけないんじゃないかな、
うん、
ところは、うんうん、今の環境だとあるんじゃないかなっていうところですね。2つ目が、
はい、
あの外交のタブーと戦略的曖昧さみたいな、
タブーから見た
反対論みたいな、まあ、戦略的曖昧さみたいなところを結構あの重要だというところの、そこを崩したんじゃないかっていうところの批判が、
あ曖昧さっていうのを武器にしてたよね、そうそうそうそうみたいな、はいはいはい、
まあ、台湾有事って結構、うん、まあ、国際政治の中では超デリケートな、ま
あ、
爆弾テーマ、
あそうなんだ、
そう、なんでかというと、うん、中国からすると台湾は自国の一部だっていう立場をもうずっと、
はいはい、表明してる、
表明してますと、
うん、
でアメリカは台湾っていう国は台湾を国家としては承認まではしてないけど、
うん、
でも安全には強い関心を持っているというか、
なるほど、
安全としては大事でも、まあ中国の言い分も、まあ、中国がそう言ってるのは理解してますよぐらいの立ち位置、アメリカは。
そうか、はいはいはい、
で日本は、まあ、日米同盟国として、まあ、アメリカと歩調を合わせつつ、まあ、中国とも経済的関係強いから、
う
まあ、あの結びついてるみたいな、うん、なんか結構絶妙な三角関係が、
いやむずいな、三国志的な感じかな、
諸葛孔明党みたい な, なんかそういう祝党義党みたい な, なんかそういう
切るに切れないし、
でその三角関係のバランス取るためにアメリカが取ってきたのがこう戦略的曖昧さっていうところで、
はい、
まあ、台湾が軍攻撃された時は、うん、まあ、軍事的に助けるのかどうかははっきり言いませんみたいな、
へえ
っていう戦略、はい、でだからこそ中国ももう攻めたらアメリカが来るかもしれないし、どう、
ああなるほど、
だしで台湾側も、まあ、独立を、うんうん、あのアメリカがこう助けてくれる可能性分かんないから、
うんうん、
台湾側も独立を急ぎすぎないみたいな、
なるほど、
そういうこう
とりあえず平行線というか
平行線に均衡に保つみたいな、
なるほど、
まあ、その戦略日本もある程度こう乗っかってきたっていうのがこれまでの背景であって、
はい、
で反対論、反対派の目線からすると今回の高市さんの発言で、うん、曖昧でいこうぜってい う, こう空気の中に日本が急にこうじゃあうちはこう動きますみたいな、先に宣言しちゃったみたいな受け止めが、
なるほど、
あえて言わないという外交カードをうっかり落としちゃったねみたいな、そういう疑念を感じてる、
先走ってるじゃんみたいなことを
思ってる、
うん、言われてると、ほうほうほう、
でもこれもちょっとあのアップデート遅延問題なんじゃないかな、
あら時代遅れ、
時代遅れ、ちょっともうちょっと
OS、 このツッコミが
OS 平成乗り越え、平成でもね令和もちょっとアップデートしてよみたいな、
はいはいはい、
この曖昧戦略自体アメリカ自身も減らし揺らしてきてると、バイデンさんが、
はい、
あの4回台湾軍事攻撃されたら台湾アメリカ守るって4回発言してるんですよ、そう
なんですね、へー、
で、あのバイデンさん発言した瞬間、
うん、
国務省、アメリカの国務省、あの 今までの政府見解変えてません、はい、あれは間違いですみたい な, なんか声明を出したりとかっていう、うんうんうん、曖昧戦略は取ってるけど、はい、大統領が守りますっていう、
うん、あえて多分、うんうん、もうはっきり言っちゃってる、
そうそうそう、バイデンさんあの頭ボケてるからこれ発言したんだみたいな、はい、受け止め方も当時されたけど、はいはいはい、何回言わないだろう、そういう
のみたいな、確かに、
だから意図的にあの曖昧戦略は担保しつつでも守るみたいな発言を意図的に大統領が言うみたいなことをやってきたりとか、
はい、
あとアメリカの議会は台湾をあの防衛強化するために協力します、
うん、
守りますよ、協力するっていうところを決議したりとか、
うんうんうん、
あと国防総省も毎年台湾有事シナリオみたいなところを考えて公開したりとか、
なんか戦争になったらこうなるよみたいな、はいはいはい、
なんであの反対派がこう曖昧戦略大事だって言ってる曖昧さって、アメリカがもう現状曖昧さをだんだんと減らしてきてるっていうところは、うんうん、ちょっと抜けてるんじゃないかなっていう、
確かにあれですね、トランプさんだし、うん、結構きっぱり言うところあったり、
まあそう
っ
すね、
なんかもし詰めたら北京爆撃するぜみたいなツイートもあったような気がするんですけど、
そうそう、あの爆撃するぜって、うん、あ中国に対して実は言ってやったぜみたいな、
うんうん、
いうこととかもあるんで、うんうん、結構そうアメリカ自身ももうきっぱり言う、
確かに
言ってきてる、
トランプさん曖昧さないもんな、
そうそうそうでトランプさんの個人的なやつ話だけじゃなくて、その前のバイデンさんも言ってるっていうところで、うん、アメリカ全体としての戦略としてもあるんじゃないかな、
は
あ、まあ、その中で日本だけその曖昧戦略みたいなところを、はい、まあ、守り続けてるのはちょっと不自然だし、
確かに、ね、
曖昧さって別に万能薬じゃない、
あんほんほんほん、
あの例えば、うん、あの中国がまだ軍事的に全然弱いんで、アメリカがもう圧倒的に強いみたいな ところだったら、
うんうんうん、
あの曖昧戦略って、うん、まあ、台湾をこう独立にせかせないためにも、
うんうん、
あの現状維持で生かさせるためには曖昧戦略が正しかったかもしれないですけど、
はいはい、
今中国めっちゃ軍事力急拡大してるんで、うん、逆に日本があの絶対にこう明言しないというか、
うん、
逆にこう、うん、あの台湾有事起こった時はどうするか分かりません日本はみたいな状態だったら、逆に攻めて OK だみたいな、 OK さ
え確かに
読めちゃうから、
なんかいじめじゃないですけど、ちょっと肩パンして何もやってこなかったらもっとやっちゃおうみたいな、
うん、そうそうそう
ちょっとでどんどんやられるみたいなね、そうそう、
曖昧戦略イコール無力みたいな誤認されるリスクもあるんで、
確かに
そう、
多少こうそれ以上やったらダメだよみたいな、そうそう、やめてくれってちゃんと言わないと、うんうん、 いじめられちゃうと。
そう、
ああ、
ま
あ、
なんでちょっとそういうその曖昧戦略を外したんじゃないかみたいなところもちょっと論拠としてはちょっとアップデートできてないなっていう感じ、
はいはい、まあ、当時は曖昧戦略だったけど、うん、環境もやっぱちょっと変わってアメリカの戦略も変わって、
う
ん、日本だけ続けててもきつくねっていう、
そうそうそう、
はいはいはい、
やっぱ連携していかなきゃいけないというところで別にそこの論拠としては弱いんじゃないかなっていうところ、うんうん、で次の論拠としては、
はい、
まあ、中国のエスカレーションリスク高めるなという反対論、う
ん、エスカレーションリスク、
あの中国の行動パターンとしてはまずは言葉で強く批判する、
お、戦狼外交だしっけ、
戦狼外交みたいな、
はい、
でその後経済カード切ってくるみたいな、
あ、
輸入規制と輸出規制、観光客抑制、まあ、今これやられてきてるんですけど
日本行っちゃダメみたいなやつね、
そうそう、
うんうん、
でさらに進むと軍事的な圧力みたいな、
ほう、
なんか演習を行ったり、
ああ、なんかちょいちょい船来てるみたいな、
そうそうそうそう、今もされてる、
そうですよね、
で、ここで反対派がこう怖がってるのは、うん、1の段階、あの言葉でこう強く批判するっていう、うん、この段階のうちになんとかこう火種を消さなき、消せればまだ間に合うみたいな、そういう感覚、
ほう、
2とか3とかにするとまずいから、今中国が強い言葉で非難してる段階はまだこれは重大な話だよ、うん、君たち本当にその立場で行くつもりみたいなシグナルを中国が発してきてくれてるから、
はいはい、
この段階日本側が言い過ぎましたみたいな、
すいませんって
すいませんみたいな言えば、
うん、
そういう経済カードとか軍事的圧力みたいなところまで行かずに済む可能性があると思っている、
お、まあまあまあ可能性はね、うんうん、あるかもしれないね、
まあ、なので早く今の段階で折れなきゃいけないみたいな、
うん、
それを今突き通せば代償が大きすぎるんじゃないかみたいな危機感がある、
うん、なるほど、経済とか
そう
来ちゃうとね、
中国の怒りを買うからあかんみたいな、そういった論拠ですね。
そんなこと言ったら何も言えないじゃん。
そうそうそう、あの正直刺激しようとしまいと、うん、中国は中国の計画でもうずっと動いてきてますと、
うんうんうん、
あの尖閣に領海侵入毎月しているとか、 あとは台湾の防空識別圏に侵入しているの年間でいうと2000から3000件で、
やば、毎日、え、
前
1日
1日もう
5、6回、
そうそうそう、やばいんですよ、ね、
もっとか、へえ、
でも南シナ海はすでにもうあの島を基地化していたりとか、
へえ、やっぱ進んでるんだ、
進んできてる中で、
お、
こっちがなんか静かにしていたら相手も静かにしてくれるみたいな、
確かにこっちも南シナ海基地化とかしちゃうぐらいじゃないと
なんかもう公園の鳩に、うん、まあ、今日はパン持ってないから来ないでみたいな言っても、
うんうんうん、
ハトは来るんですよ
あ、毎日あげてたらね、
毎日あげてたら、うん、来る時は来ると、
確かに持ってなくても来ちゃう、
来ちゃう、
うんうんうん、
今の例はちょっとよく分かんないですけど自分でも、
はい、
まあ、なんであの正直あの中国の行動とか発言とかって、うん、中国の正直日本の発言がどうとかっていうよりかは中国の国内事情みたいなところがあって、
はあ、
まあ、習近平さん今経済悪くなってるから、うんうん、権力維持するための敵作らなきゃいけないとか、
うんうん、
それナショナリズムをこう管理するために、
うん、
あのちょっとあの高市さんの発言取り上げてそこで火つけてるみたいなところはあるかな
と、うんうん、外に敵作って意見まとめようみたいな、
今回あの高市さん発言しなかったとして多分別のもの見つけて、
はいはい、
来てたんじゃないか、
あ、
そういう批判を来てたんじゃないかみたいな。
なるほど。
こっちが静かにしても正直関係ないっていうところ。
確かに、だって計画があるんですもんね。
そうそうそう。
計画通りやっちゃ進めてるだけだから、何を言おうとそれ通りやろうとすると。
なんで、あの、しかもその後別にこっちが日本側からはエスカレーションさせる言動って全くしてないじゃないですか。
はいはい。
なんか冷静に、はい、なんか向こうが来たからこっちも強くとか、うん、なんか。
うん、
暴論に対して暴論でみたいなじゃなくて、日本側としてはもう丁寧に
姿勢を示して以上です
以上ですって言ってるから、別にエスカレーション起こしての正直中国だけ、
あっちが騒いでるだけだと、
そうそうそうなんでちょっとエスカレーションリスクあるから、
うん、
あの黙っときましょう日本みたいなところはちょっと、
あ、確かにね、
中国の出方を見余ってるというか、
はい、
中国の意思を、はい、あの全然考えてない、計画通りずっと動いてきてますよっていうところはちょっと認識が甘いんじゃないかなっていうところは、
計 計画、日本のことをおもんぱかった計画じゃないもんね。
そうそう、中国は中国の計画
で
やってきてるんで。
うん、
で4点目の反対派の論拠としては、
はい、
日本の国益に反するというところで、まあ、その発言をすることでリスクは増えるのに、うん、日本何も得ないやんみたいな、
あ、
そういった気持ちがあるっていうふうに言って、
はい、
言
われていて、
あの発言によって中国からの不信感は増えますと、
うん、はい、確かに。で
経済的ペナルティも中国が経済制裁することによってあり得る、
うんうんうん、まあ、現にちょっとそう来なくなっちゃうとかね、インバウンドね。
で台湾守れる保証っていうのは分からんよ、
はいはい、まあ確かに
発言したところで、
うん、
でアメリカが本当に台湾を助けるかっていうところももっと分からんよ。で結果日本だけがハイリスクローリターンのポジションを取らされてるんじゃないかと。
なるほど、
いうところで、
はい、
なんか台湾の安全は大事だろ、大事ですよと反対派も言う
ん
ですけど、
うんうんうん、
ただ日本が今のあのタイミングであの言い方で国会で言う必要があったのかみたいなところはちょっと切り分けて考えたい。
あ、なるほどね。
台湾は大事だし、うん、台湾の民主主義大事だっていう気持ちと、だから日本の首相がそれを自衛隊出す前提の条件を踏み込んで発言してしまうのは、うん、日本の国益として危険すぎるみたいな。
なるほど。
なんかそういう台湾がどうでもいいとかっていうことじゃなくて、うん、日本の国益としてその発言あのまずいんじゃないみたいな、国益にかなってないんじゃないみたいな、
損ばっか多くない
と、多くないみたいな、
得るものあんまないのに。
そうそうそう、ほう、まあ、結構これ確信ついてきてるなみたいな思われるかも
しれない。はいはい、まあ分からんではないですね、うん、
やっぱりでもちょっと現状認識甘すぎるんです
よね。おら、甘いと、
甘いんじゃないかなみたいな、
ちょっとショートクリーム、ショートケーキみたいな、
ショートケーキに全部果物全部乗せたみたいな、なんかイメージ甘すぎるな、
甘すぎ、
ちょっと甘くて重すぎるというか、
おう、
2個目食べれないぐらい
芋取れちゃうぐらいに
かなと思ってて、
おう、
まあ、台湾海峡止まったら、うん、もう普通に日本のエネルギーとか物流とかはもうすっぽ抜きレベルで積む、
へえ、
9割は海上ルート、
はいはいはい、
日本のエネルギーって、でそのうち6割が台湾海峡を通って、
うん、
で半導体7割が台湾依存、
出ました TSMC ね、
う、うん、もう日本巻き込まれるかどうかじゃなくて、台湾海峡が混乱した時点で日本はもう自動的に巻き込まれますと。
確かに、
もう関係ない、台湾有事関係ないという選択肢が最初から正直存在しないんですよね、
うんうんうん、
そう、なんかね、台湾が落ちたらもう中国の圧力が、まあ、隣の家どころかもうですかね、もう塀、うちの塀まで来る距離になる。
なるほど。
そうね、だからもう日本の台湾ってあの地政学上日本の防波堤でもあるし、
はいはいはい、
家で言うとセコンみたいなもう台湾があの、はい、いるからなんとかなっている、台湾環境を守られてるみたいなところがあって、そこが中国になっちゃったらもう敵国みたいなところがもう
隣に来ちゃうからか、
はいはい、もう経済圧力かけようと思ったらもう9割のエネルギーの輸入止められますよ。
確かに、政策与奪の剣を握らせちゃうと、鬼滅じゃないけど、
そう、そうなんです、ね、なんでそういう意味ではあの台湾が大事だけど台湾のところに対して、うん、守らないっていう姿勢っていうのは国益、日本の国益には全くなってない、
はいはい、だからさっきの話だとあれですよね、得はなくねって言うけど、うん、損 めっちゃ損する可能性あるのをなくしに行くっていうのがないっすよね。
そうそうそうそう、アメリカのシンクタンクのシミュレーション、うん、結構あの何回かこう台湾有事直近でもあのアメリカのシンクタンクがやっていて、
う
ん、いろんなあの パターンでシミュレーションしている、 どういう場合に日本あ台湾が落とされるのか、
はいはいはい、
と時に
守りきれるのか
守りきれるのかみたいなシミュレーションした時に、うん、あの日本がアメリカに協力しなかった場合だけ中国が勝てるという。
なるほど。
台湾が落とされるみたいな。
結構すごいんですね、やっぱそこのタッグは。そ
うそうそう、タッグがちゃんと日本とアメリカが協力して いれば台湾は落とされないみたいな。やっぱ攻め込む方が戦力めっちゃ使うらしい、うん、
確かに。だいぶ海あるしね。
海があるから。
あ、
まあ、そういう意味ではハイリスクローリターンだみたいな、その発言ラベル自体が結構ミスリードになってるんじゃないかなって。
確かに、そもそも めっちゃリスクだもんね。
そうリスクがある
今のままっていうのが、
うん、っていうところ、
ね、確かにね。
あと最後 の、うん、あの反対論としてはもう国内世論が戦争ムードに引き込まれるぞという根拠、はい、
本当に戦争になったらどうすんのみたいな。
そうなんか歴史見ていて、うん、戦争ってよし戦争だって宣言して始まるっていうよりかはなんか言葉と か、うんうん、なんか世の中の空気がこうじわじわエスカレートして、
うん、
なんとなくここまで来ちゃったよねみたいなところから、
う
んまあ、そこに最後の人をして戦争を切るみたい な、
もう引けないぞ
引けないぞと。で今回の発言きっかけに、うん、こうメディアの論調が台湾有事は日本有事だみたいな戦う覚悟っていう方向にこう寄っていくと。
ほう
で SNS でもいざとなった中国と戦うべきみたいな言説が増えていくと。
ほうほうほうほう。
で軍事的なこう選択肢を口に出すこと自体が当たり前になっていって、
なるほどね、
この空気の変化っていうところを世の中が戦争に引っ張られていくみたいなところを、
うん、
結構反対派は警戒していると、
うんうん、
でそれを止めるためにはあの発言は行き過ぎでしたっていうところで明確に線を引き直さないとその空気があの戻せないと。
なるほど。
そこの危機感をめっちゃ感じている
っていう。ああ、国民感情をそっち持ってくなと。
持ってくなと。危ないぞと。
まあまあ分からんでもない。うん、はい。
まあ、いわゆるこう軍靴の音が近づいてくるみたいな。
ほ
ん？あのよくこう言われるんですけど、NHK の戦争ドラマで、
うん、
あの戦争が始まる前、太平洋戦争の時とかに。
はいはい。
あの BGM でコツコツコツみたいな、
そうなんだ、
よく鳴らすんですけど、そういう言い方あって、
はいはいはい、
でもこれに対してはやっぱ議論しない空気の方が危険なんじゃないかみたい
な
ところはあるんですよね。議論イコール戦争あおりって、はいはい、まあ、そういう誤解しちゃうと、
うん、
もう議論もしちゃいけない、じゃ準備もしません、
あ
で何かことが起こった時想定外で対応できない戦争に結果巻き込まれるみたいな、うん、こう最悪ルートって起こりうると思って、なんかその人たちの論拠って、
うんうんうん、
戦争って日本からしか起こさないっていう、
確かに
その前提になってるんですよね。
そうだよね、あっちが始めようとしたらもう始まっちゃうもんね。
そう始まっちゃうから、それを起こさないようにちゃんと、うん、あの対応策を議論しましょうっていうことをあのしなきゃいけないのに、
あらゆる可能性を考えて一つの選択肢としてもしなったらっていうね、
うん
うん
うん、そもそも軍事を語るイコール戦争肯定ではない、
はいはいはい、
そこがちょっと抜け落ちてる。
なるほど、確かにあの地震が防災の準備、
うん、
みたいな感じで、うん、それで話してるからって別に地震のために地震来てくれみたいな思ってるわけじゃないもんね。そうそ
う、なんか地震楽しみだからみたいな防災の話してるじゃなくて、それが怖いから防災の準備してるでしょみたいな、うん、戦争が怖いから戦争が起こらないようにどうやったら戦争にならないように、
うんうん、
軍事の議論をする、
うんうん、
だからそこら辺がちょっとあの戦後ちょっと戦争がやっぱり日本として太平洋戦争がきつかった、
うんうん、
その気持ちがもう軍事は語りたくない、しんどい、
タブーみたいになっちゃった
のか、タブーみたいな、そこが、はいはい、あのこの戦争軍事に関して語ったら、
うん、
世の中が戦争に引っ込まれていくんじゃないかみたいな、ちょっとトラウマみたいな感じが、
うんうん、
多分
なるほど、ね、
そういう反対派のここの中にあるんじゃないかなっていうのは、
うんうんうん、
ちょっと今回のことを踏まえてちょっと思ったって感じですね、
はい、確かに。
でまとめると反対派のロジックって、
はい、
まあ、思想としては美しいし、
うんうんうん、
あともう戦争嫌だみたいな健全な心の叫びみたいなところあるかなと思うんですけど、
うんうん、
でもやっぱロジカルに見るともう9条前提の OS みたいな昭和の OS みたいなところがもう古いし、
うんうんうんうん、
もう曖昧戦略みたいなのがもうアメリカ自身が揺らしてるし、
確かに。
で台湾海峡ってあの台湾の人の民主主義が大事みたい なんかそういう心の、
ね、問題だけじゃなく て、
ね、なくて、
うん、
日本の生命線なん
だ、確かに確かに、経済にも密接にね関わってると、
まあ、議論を避ける方がむしろ危ないっていうか、
はいはい、議論を避けて準備してないと、
してないと
逆に危ないっていうね、
で、まあ、反対派のロジックっていろいろ今回あの取り上げてきましたけど、まあ、正論と結構願望が混ざってるみたいな、
そうね、まあ、理想論だからね、相手もそうなってくれないとね、
そうですね、
機能しないみたいなところは感じますね。
なんで、まあ、ただまあ感情だけであの反対とか賛成とかじゃなくて、
うんうん、
まあ、ちょっと本当にその前提のとなる OS、 本当に令和の時代にも 生かせますかと、
うんうん、
昭和の OS じゃないですかとか、
うんうん
う
ん、
もうちょっとアップデートして考えようかみたいなところをちょっと冷静に今日はちょっと考えたいなと思って、
いやなるほど、
話しましたと。
なんか結構あの古典ラジオさん好きでよく聞くんですけど、
はいはいはい、
いろんな国の治め方あって、うん、でいい悪いってその治め方で結構いろいろあるんですけど、うんうん、結局なんで滅んでいくかでいうと環境にマッチしてなかったから滅ぶとか、この環境だからうまくいったとか結構あるんで、うん、確かにこう環境に基づいて今のやり方いいのかみたいなところは考えないといけないですね。
考え続けていかないといけないなというところで、うんうん、ちょっと今日の話を踏まえて反対派って変な人とかっていうするんじゃなくて、何が問題なのか、反対派のロジックってどういうロジックなのかっていうのを理解した上で、じゃあ自分はどうなのか、それに反対派の意見確かにと思うところがあるのか、それともちょっとあのアップデートしきってないよねって思うのかっていうのはちょっと皆さんで考えてみてください。
なるほど。
では今日は以上とさせていただければと思います。ありがとうございます。